まちづくりちょびっと推進室。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋から見た京都の現地な元気失礼しました。いきなり噛みました。京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。いつものようにお相手は当三条ラジオカフェのマドンナでいらっしゃいます松岡さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。それと私厚生建設まちづくりちょびっと推進室長。絹川でございます。この番組は厚生建設の協力でお送りいたしております。さて本日のテーマ、それから本日のゲストのご紹介の時間であります。今日お迎えいたしましたのは、伏見の酒造メーカー、であられます、斉藤酒造の A 君というお酒を作っておられます。主に、斉藤酒造の斉藤社長斉藤さんをお迎えいたしました。斉藤さんよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
皆さん松岡さんも含めてこの番組まちづくりちょびっと推進室というタイトルですよね。
はい。
で、リスナーの方もまちづくりちょびっと推進室とお酒屋さんと酒造メーカーとどういう関わりがあるんだというふうに疑問に感じられたかもしれません。そこのところちょっと私のこだわりといいますか引っかかりを喋らせていただきます。まちづくりというのは我々建設や行政マン、それから、設計都市計画家といった専門家だけがされているものではないというふうに常々思っておりましたところ、斉藤さんの関わっておられる活動が非常にユニークといいますか、ある意味京都市民にとってありがたい動きをされているということに気がつきました。そのことについて今日は語っていただきたくてお招きいたしました。斉藤さんは、そうですね、どうしましょう。佐賀の酒造りの会っていうキーワードからまずスタートいたします。斉藤さん、佐賀の酒造りの会のことについて教えていただけませんでしょうか。
はい、この会はですね、平成8年からスタートいたしまして、もともとですね、いわゆるこの一般のオーナーの方を毎年募りまして、
はい、
そしてその嵯峨野の水田に来ていただきまして、田植えしていただいたり、それから夏にはですねかかしを作っていただいたり、
はい、
で秋には稲刈りをして、そしてその出来上がった恵みであるお米で、純米大吟醸酒を作りまして、だいたい翌年の2月にですねそのオーナーの方にお酒として差し上げると、まあ、1年がかりで、楽しんでいただくというような形を平成8年からずっと続けている、まあ、そういう会です。
平成8年からと申しますともう10年。
はい、
非常に地道な活動ですね。
もともとですねこの嵯峨野は、歴史的風土特別保存地区ということで、実は水田風景田畑そういうものを守ろうという、
はい、
その行政のその地域に指定されてるんですね。でところがですね片一方国の方からはいろいろ食料の需給の問題で減反政策と、はい、いうことで逆にですね、その転作を奨励しているというような動きもあります。
はい、
その間に挟まってですね農家の方にすると非常に、選択の余地がない状態になってたわけですね。
うん、
それで、実はその減反ということの対象はあくまでも食べるお米が余ってると、じゃあ食べるお米からお酒にしかできないお米に転作をすればですね、いわゆるその国の、減反政策にも合いますし、それから、 京都市が要求しているその田畑の風景を守るということにも合致するということで、この佐賀の酒造りの会というのが農家が結成されて、
はい、
まあ、今日まで続いていると、まあ、いうことなんです。
佐賀の酒造りの会の中心メンバーはやっぱり農家の方々だったんですか？
そうなんです。あくまでも農家の方が、中心になってやっておられまして、先ほど申しましたように一般の消費者の方がそれを支えていただいているということです。
ということはそもそもの目的はその佐賀の風景を守るためというところが出発点なんでしょうか？
そうですね、あの必ずしもその風景を守るだけではありません、それからそこに根ざす農家のなりわいも守ることでもありますし、
はい、
それから結果として、出てくるそのお酒というものがまた新しい生産物として、皆さんに楽しんでいただける。加えて実はそこに参加していただくオーナーの方がそれに参加していると、そういうあの風景を守り、それからお酒が出来上がっていくという過程に結果として参加していただいているということで、非常に、まあこじんまりとはしてますけれども、10年間続いているのではないかなというふうに思っております。
そうですか。
松尾さん、実はねこういう地道な活動が10年間もあの京都の佐賀の地でですね続いているということを私あの意識してなかったんです、正直に告白しますと。それでその、日本の原風景たるですね、里山だとかそれから水田の風景を我々仕事としてですね建設屋ですから、廃業された田んぼだとかなんかにその建物を建てたりと、それに逆行することは仕事としてよくあるんです。でもその逆にそういう風景を守ってる人たちがあいてくださったんだということにを再確認してすごいあの嬉しかったと言いますか。でしかもですねその活動の一端と言いますか一角というよりもメインのところに斉藤さんという方が関わってられるということを知りまして、また嬉しくなりました。で、斉藤さんのお口から参加というすごい大きなキーワードが早速出てまいりましたけれども、まちづくりというものを大きく捉える中で非常にいつも大事なキーワードだと思ってます。で斉藤さん、あの、はい、斉藤さんがそもそも佐賀の酒造りの会の方々と出会われた一番初めのとっかかりっていうのは何だったんでしょう？
実は先ほど申しましたようにあの佐賀の酒造りの会が佐賀ので栽培しているのはお酒になる米、酒米です、
はい、
でこの酒米は実は京都にしかない祝い、お祝いの祝いですね、
はい、
祝いというあの品種なんですけれども、実はあのこの佐賀の酒造りの会ができる以前にそれよりもあの前からあの私どもでこの祝いというお米を、酒造りの原料の中心においてですねあの酒造りをやってたというそういうあのことがありまして、まあ、こういうその佐賀の酒造りができた時に、まあ、私ども斉藤酒造にじゃあお酒を作るという部分についてその役割を果たしてくれないかというような、まあ、声がかかったんだろうというふうに思っております。
酒米と言いますと、まあ、代表格私も知っている山田錦ありますよね、はいはい、その山田錦と比較してその祝いという品種は何か特徴があるんでしょうか？
私どもでもこの山田錦も非常に大切な原料米の一つとして使っております。で山田錦は、非常に優秀な米でして、懐が深いんですね。要するに作り手のいろいろな、なんて言いますか、個性にお米がある程度合わせていってくれるようなところがあります。
ほう、
それほどお米が
すごい
非常にこの、懐が深いんです。ですからいろんなその作り手の思いを、まあ、斉藤酒造なら斉藤酒造、他の会社なら他の会社がそのお米にぶつけていくことによってその融合で、いいお酒ができやすい品種なんですね。
それぞれの蔵元の味をちゃんと作ってくれると。
そうですね、もちろん山田錦という、
はい、
品種が持っている味の中でということではありますけれども、
はい、
片一方岩井はですね、今度は逆に非常に、その部分が狭くてですね、逆にこちらが一生懸命顔色見ながら作らなければいけないお米なんです。
言い聞かせながら眺めながら、
いやこちらが頭下げながら
頭下げながら
そういうことは自己主張が強いというか個性の強いお米
個性が強いんです。ところがですね、そのお米のこのお米が訴えてる部分はここなんだというところをつかめれば、これほどいい酒ができる米はないと私は信じております。
人間関係のようですね、まるで。
そうですね。で、お米っていうのは、農産物ですから、毎年出来栄えというのは変わるわけですね。ですから毎年新しい祝いに出会って、今年の祝いのご機嫌を伺いながらですね、酒造りをやっておりますけれども、大体その、祝いの、なんていうんですか、性格は私どもでは掴んでおりますので、うちにとっては作りやすい、お酒作りしやすいお米です。
ああそうですか、そしてその佐賀の、酒造りの会でしたっけ、そこではその祝いを作ってらっしゃる。
そうなんです。で、やはりそういう酒造りの会がスタートした理由が、先ほど申しましたような理由がございまして、で、そこで植えるならですね、ぜひそら京都の品種、しかも酒米をやろうかということですから、じゃあ祝いでということになったわけですね。で、申しましたように、その祝いの酒造りについては、サイトはちょこちょこやってるというのでですね、その酒造り部分の役割を私どもに、依頼していただいて10年経ったということですね。
ああそうですか。うまくいったんでしょうか。
実はこの10年の間に、台風が稲刈りの、10日ほど前に来て、大変なことになったこともありました。で、このお酒造りの会の酒造りで最も難しいのは、とにかく逃げ場がないんですね。その嵯峨野の、水田で取れた米以外に逃げ場がありませんので、仮にそこでそういう自然災害があっても、その自然災害があったお米で挑戦すると、いう以外に道がないわけですから、その意味で、作り手としては、緊張感を持って作っております。
ほう。
じゃあ台風で根こそぎ倒れちゃったとか、そんなやつも助け起こしてといいますか、もう一回
過去にあった例では倒れまして、その後1週間長雨が続いて、その新しいもみから根が出てしまいまして、
わあ、そういう風になるんですか。
そんな状態でも そこは皆さんオーナーさんが稲刈りをされるべき水田ですから、それを稲刈りしてその米で作りました。
わあ、どんなお酒ができましたか、そのお米から。
いわばですね、その自然的な毎年毎年の揺れというものは、逆にお客様に楽しんでいただきたいという部分もございます。ただしかしですね、やはりお客様にとってはある期待を持ってやっていただいているわけですから、もう本当にうちとして、持ってるもん全てを投入して、どんな状況であったとしても、まずはお客様に、そこそこ以上満足していただける品質のものになるように努力はいたしまして、なんとかそれなりになりました、その時も。
あ、そうですか。
ここで、私がいただいている資料で佐賀の酒造りの会の活動について少し述べさせていただきます。佐賀の酒造りの会、自然豊かな右京区佐賀地域でお酒造りに取り組んでおられます。この方たちが手掛けられているお酒造りでは、今斉藤さんがおっしゃいました、数あるお米の中で京都府限定版、かつて、作る方が全くおられなくなった品種である祝い、これが、昭和40年ぐらいになくなってたんです。
そうなんです。昭和40年代の終わりにもうを最後に一軒の農家も作られなくなった品種です。
それでその 種もみが、亀岡の
京都府のですね、 あの組織の中に農業総合研究所っていうのが亀岡にあるんですけれども、そこにあの種子保存、種が保存されてたわけです。でそれを、昭和の終わりの頃から京都府が、まあ、産業振興策の一環として京都の米で京都の酒をというキャッチフレーズでですね、復活をしていただきまして、で私どもが、いろんないきさつがありまして、試験醸造をやってくれという依頼を受けて、まあ、その祝いに改めて出会い挑戦しだしたということです。
それが何年頃でございますか？
あ、それこれはまあ平成に入って、
からですか？
からすぐぐらいですね。
そうじゃあ2年ぐらい。昭和40年代からですね、平成に入るまで、
はい、
その種もみって言いますか、誰も作り手のいなくなった、
はい、
酒米、酒造公的米、京都府オリジナルというか京都府の地の品種、
はい、
それは種もみの状態で静かに眠ってたというか、
そういうことですね。
それにまた息吹を与える、はい、動きがあったということですね、
はい、
でその祝いですが、それを佐賀の酒造りの会の方々といわゆる一般のオーナーという方を募集されまして、はい、これが佐賀の地酒月照というお名前だそうですね、
はい、
に誕生されて、作り上げられます。で、毎年4月から5月に祝い酒米祝いのオーナーを募集されまして、田植え、かかし祭り、稲刈り、それから酒蔵の見学とか、実際の体験を通じて、酒造りをオーナーの皆さんと楽しんでられると。で単なる体験だけじゃなくて、さっきもおっしゃいました、あの、台風で倒れた稲をオーナーさんが刈り取って、年月による揺れ、シーズンシーズンによる揺れを感じ取りながら、2月の上旬には、純米大吟醸酒の月照の生酒一升が手元に届くという仕組みだそうですね。
はい。
これ、斉藤さん、ここにありますかかし祭りだとか、
はい、
田植えってなんとなくイメージ湧くんですよね、
はい、
あのこの間あの花房の時っていうイベントの時にもビデオが流されてましたし、あの小さいお子さんも家族ぐるみで田植えをされたりしてましたですね、はいはい、かかし祭りってどんなことするんですか？
これはですね、あの本当素晴らしい作品群なんです。もうここの水田行きますと一つや二つじゃなくてですね、
はい、
オーナーさんの方が、まあ、ご家族とかお知り合いの方たちと一緒にですね、競うようにですね、競うっていうのは、もちろん上手にもあるんですけれども、むしろそのアイデアですね。
はい。
なんかこう、映画の主人公みたいなのがあったりですね、なんかのキャラクターみたいなのがあったりとかですね、
はい、
本当に様々な、その、かかしを作られるんですね。で、ある程度、何ですか、下作りをもうご自宅でしてこられてるんですね、
はい、
で持ってこられてそこで組み立てたりですね、
はい、
いろんなことをされて、もう本当素晴らしいかかし群が、夏以降は立っております。
これは毎年毎年新たな方を募集されるんですか？
もちろんずっと継続してですね、オーナーになっていただいている方はありますが、毎年改めての募集です。
ああそうですか、
はい、
ということは私にもチャンスがあると。
でも皆さんに、あるいはその、スタートはもちろんその春に始まって、田植えから始まるんですけれども、いつからでも参加できます。
途中から、はい、いやこういうのを聞きつけたということで参加できるんですか？
はい、もう大丈夫です。
条件ってあるんですか？なんか
条件はオーナーになっていただいて、
はい、
そしてその、実は会費が1万円なんですけれども、ええ、これを払っていただくという以外に何の条件もありません。
あ、そうなんですか、はい、こう面積によって何かが違うとか、はい、そういうことはあるんでしょうか？
いえ何もありません。
オーナーというのはまあ支えるっていう、そんな、自分たちも参加する、
はい、
権利ということなんでしょうかね。
そこにいろんな思いがあると思うんですけれども、はい、ある方にとってはそのお酒が欲しいからオーナーになるという方もありますし、
はい、
それからある方は実はこの佐賀野へ行って、土に触って田植えをして稲刈りをしてかかしを作って、そしてその終わった後青空の下で弁当でも広げて走り回って帰ろうかと。
いいですね。
そういうのを楽しみにしておられる方もあります、
はい、
それから私どもの蔵へ1月見学やりますけれども、実はこのお酒を絞るであろう日に設定をしているんです。ですからこの月照というお酒をが出来上がって本当に絞ってるそのお酒の流れが目の前で見ていただきながら、そういう場面で蔵見学をしていただいている。
あ、
で、それを瓶に詰めて、
はい、
まあ、それから、大体20日から1月ぐらいしてオーナーの方に差し上げてると、こういうことなんですね。でそのお酒作りを楽しみに来ていただいている方もあります。
まあ、皆さんいろんな思いで参加されてるということですね。
今ね、斉藤さんと松岡さんのやり取りをお聞きしておりましてね、流れを感じましたね。その田植えから、もちろん種もみから始まるわけですけれども、祝いという一時期作り手のなくなったお米が蘇って、そして田植え、かかし祭り、草取り、いろいろあるでしょう。それで斉藤さんのところの酒蔵の見学、しかもその月照、坂の地酒である月照の絞るその当日に合わせて、そこまでですね、お酒の一つの製品といいますか、生まれ入れて、最後の形になるまでを感じ取れる流れを実感できるお客様っていうか、経験はなかなかされる方ないんじゃないでしょうかね。
そうですね、ですから私自身も思うんですけれども、一年がかりで楽しんでると、
うん、
そういうことだと思うんですね。で、それに京都というよりも、まあ、日本そのものが持ってるその四季折々を感じ、そしてその最後にですね、その1年間の蓄積であるお酒というものを手元に置けるという、まあ、それが楽しいと思っていただいているのではないのかなというふうに思ってます。
この辺ですね、こういう一般のお客様、それから農家の方とのこう関わりを大切にされている斉藤さんの姿勢というのが、なんか私は非常に一方的にファンでありまして。
いやいや、一方的じゃないです。双方向でございます、ね。
ありがとうございます。皆さん、A 君っていうお酒、味わえたことありますでしょうか。ですね、僕は、変な言い方ですけど、A 君頂戴しますとね、なんか斉藤さんらしいなって思うんです。
と言いますと、
ね、なんか実直っていうか、非常に、一途に、真面目に作ってられるというのが伝わってくるような、これは私の思い入れですよ、単なる。で、斉藤さんのお顔が浮かぶんです。で、これは、一つの企業をね、酒造メーカーという、A 君という斉藤酒造を率いてられるトップでやられますから、そのトップの姿勢がお酒の味に出るなんて、こんな素敵なことないのにな、ないやろなって思って、勝手に、わあ、ええな、すごいなと思ってるんです。
ああそうですか、
はい、
でもやっぱりお酒って、その作る現場ちょっとだけ拝見させていただいたことあるんですけれども、
はい、
やっぱり人が作るもんですよね。人を作る人によって、味、やっぱり当事さんであったり、
はい、
いろんな人の手によって作られてるんで、味ってやっぱり違いますよね。
おっしゃる通りだと思います。で、本当にそれは根本的な話でして、今日はお米の話も結構しましたが、お酒の質を決める最大の要素は、その人が持っている心、お酒がどこまで好きなのかと、その思いの多さといいますか、深さといいますか、まあ、それにで決まるんじゃないかなというふうに思ってます。
なんかすごい話ですね。
はい、
微生物工学だとか、そんな話をさらに超えてる、当時さんのなんていうんですか、科学的なと言いますかね、酵母だとか、そんな話、どこまで当時さんの技を抜き取るかというような時代の中にあって、お酒がどこまで好きかっていう思いが製品を、お酒を作るんだっていうことをおっしゃる斉藤さんって、その辺が面白い、ね。
いや、ですから私がそこまで到達できてるとは思ってません。ですけれども、 そうありたいものだというふうに思っております。
ああそうですか、はい、樽の中でですねこうお酒が発酵している音って本当にプツプツっとこう音をしてますよね、
はい、
あれがやっぱりお酒って生きていて本当にさっきの話に戻りますけれども、人の手によってお酒ってできてるんだなっていうのが、はい、つくづくと分かったんですけれどもはい、はい、
お米と水と微生物をただただあるがままに一つの器に入れておいても日本酒には絶対なりません、やはりそこに人というものが介在するからこそ、日本酒清酒というものになるわけですから、その意味ではおっしゃる通り人が、果たしている役割というのは本当に大きいと思います、ね、
そうですか、まあ、今年結構暑いですよね、
はい、
お酒の味どうなりそうでしょう。
いや私はそれこそ災害になるほどのことはダメだと思うんですけれども、やはり四季ははっきりしてる方がいいですね。それは、夏は暑ければ、お米の収穫お米の出来栄えもいいですし、これから秋から冬になりますけれども、やはりそれらの季節らしい季節になってくれることが、酒造りそのものもいいんですけれどもお酒を飲みた楽しむ側からしてもですね楽しめるんじゃないかなと思ってます。
本当ですね、日本には四季がありますけれどもこの日本酒もやはりその四季があってこそのものですよね、
はい
はい、
さあこの音楽が鳴るとそろそろまとめに入らなければなりません、どうでしたでしょうか。お酒作りを通じてもまちづくりに影響を与える日本の原風景を守ることにトライしている人たちがいる、そこに関わっている酒造メーカーの方々がおられる、参加というキーワードを出していただきました。まちづくりっていうのは人と人とをつなぐことと言い換えることができるかもしれませんし、参加いろんなチャンネルで参加をのチャンネルを探っていくことかもしれません。そういう意味では斉藤さん率いられます A 君斉藤酒造さんっていうのは面白い地元の酒造メーカーであると思います。さて今日のお話いかがでしたでしょう。この番組ではこれからも元気な街づくり人の紹介や地元京都の街づくりの最前線の情報をお送りしていく予定です。松岡さん斉藤さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は心を立てる厚生建設の協力でお送りいたしました。皆様それではまたお耳にかかれることを楽しみにしております。それでは失礼します。さよなら。
さよなら。
さよなら。
斉藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。